4ページです。1、定額減税しきれないと見込まれる人への調整給付金を支給します。広報大図6月号でお知らせしたように、定額減税が実施されます。その中で定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を調整して給付します。対象となる人、令和6年分所得税、または令和6年度超県民税所得割が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない定額減税可能額大なり課税額と見込まれる人、納税義務者本人の合計所得が1805万円を超える人は対象外です。対象となる人には7月中旬より町から通知をお送りします。支給額、令和6年分所得税で定額減税しきれないと見込まれる額以下所得税分控除不足額と、令和6年度超県民税で定額減税しきれない額以下超県民税分控除不足額を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。所得税控除不足額の算出方法、定額減税可能額3万円かける本人足す同一生計配偶者足す扶養親族数引く令和6年分推計所得税額減税前、これが1、所得税分控除不足額です。超県民税控除不足額の算出方法、定額減税可能額1万円かける本人足す同一生計配偶者足す扶養親族数引く令和6年度分超県民税額減税前、これが2、超県民税分控除不足額です。調整給付額の算出方法、1の所得税分控除不足額足す2の超県民税分控除不足額が調整給付額となり、1万円単位で切り上げて算出します。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、役場福祉課福祉係、電話0962933510、給付金専用窓口、電話0962855442。2、新たに超県民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金を支給します。対象となる世帯、令和6年度超県民税が課税されていない世帯、または令和6年度超県民税均等割のみが課税されている世帯、なお令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給の対象であった世帯などは対象外です。支給額、1世帯あたり10万円、18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり5万円を加算。その他、対象となる世帯には7月中旬より町から支給要件確認書をお送りします。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で提出するか、またはオンラインで申請してください。 詳しくはこちら二次元コードがあります。問い合わせ役場福祉課福祉係、電話0962933510、給付金専用窓口電話0962929415。この2つの給付金支給の窓口業務を一部延長します。7月24日から8月30日まで毎週水曜日金曜日に午後7時まで受け付け、お問い合わせ用に窓口業務を延長します。日中のお問い合わせが難しい人はご利用ください。なお、その他の窓口時間は変更ありません。平日午後5時15分までです。5ページです。連載人権シリーズ企画37、きらめく人。人という字は男女で書かれています。今回は大津町男女共同参画審議会委員上田秀司さんです。令和4年12月より新任民生委員児童委員かっこ民事委員かっこ閉じとして、また令和5年1月より男女共同参画審議会委員として活動しています。両方の活動を同時に行うため困惑することもありますが、民事委員としては地域の人権課題解決も大切な活動の一つであり、男女共同参画社会の推進を通してより良い地域づくりにつながればと考えています。私が力を入れたい取り組みとして、男性の子育て参加の促進があります。一般家庭において男性が子育てに参加するということは、女性かっこパートナーかっこ閉じの負担が軽減され、自分が望む働き方の実現につながりますが、それにはまず男性の意識を変えていく必要があり、その上でお互いを尊重し合い、話し合い、協力することが不可欠です。最終的には女性側のメリットだけでなく、これらの取り組みが家庭生活の充実につながるのではないかと考えます。また地域においても、単に地域の活動、行事、お祭りなどに参加するのではなく、男女が共に企画段階から運営に携わり、方針の策定や決定に責任を持って関わっていくことが、男女共同参画社会の実現につながると考えます。これらは推進プランの一部にしか過ぎません。男女共同参画社会の課題に対する施策は、他にももっとあります。男女共同参画社会の実現に向けて、一人一人が日頃から当たり前だと思っていることを振り返り、見つめ直し、社会の中で作られてきた男女の役割に対する思い込みをなくしていくことが大切です。男性だから、女性だからといった意識がなくなり、誰もが自分らしく生きがいを感じられる社会になるようにと願っています。私も微力ながら、他の委員と協力してワークショップをはじめ、広く啓発活動を行っていきたいと思っています。上田さんの顔写真があります。問い合わせ、役場人権推進課男女共同参画推進係、電話0962930863。比べてみよう、クロッシングカルチャーズ、ボリューム21、 CIR 国際交流員オースティン・ハインライン。オースティンが日本の文化とアメリカの文化を比較して紹介するクロッシングカルチャーズ第21回となる今回は、 仕事に関する考え方の違いについてご紹介します。日本とアメリカでは仕事での文化の違いがたくさんあるんですよ。日本とアメリカでは仕事に関する文化が大きく異なります。まずアメリカでは日本のように先輩と後輩という感覚が強くありません。そのため職場では役割分担を重視せず、仕事の仕組みも大きく変わってきます。アメリカにも役職はありますが、日本よりはっきりしていないことが特徴です。日本とアメリカの最大の違いといえるのが残業やワークライフバランスに対する考え方だと思います。アメリカの多くの企業では残業することを控えるように促しています。そのためアメリカで働く人たちは週40時間の勤務時間内に仕事を終わらせなければならないことから、迅速かつ集中して仕事をこなす傾向があります。英語にはタイムイズマネー、時は金なりということわざがありますが、これは会社の資金を無駄にしないように素早く効率的に仕事をする必要性を指しています。またアメリカ人の多くが仕事とプライベートをしっかりと分けようとします。そのためプライベートで職場の人に会ったり食事に行ったりすることはめったにありません。同僚との飲み会も極めて稀で、通常アメリカにおける職場での会食は他者との関係性を築くために行われることがほとんどです。その他に結婚式のような一生の一大イベントは親友と呼べるほど仲が良い同僚だけが出席するケースが多い印象です。私も日本に引っ越してきてから日本で働くことに慣れましたし、日本のさまざまな文化を知ることができました。来日当初は文化の違いがあまりにも多くて覚えることに苦労しましたが、日本とアメリカの文化の違いは決して悪いものではないなと思っていますし、それぞれの文化に良さがあると感じています。